次のちいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス、この放送は幸せ最適化物理がわからんもんはわからんとはっきり言いましょう。その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに気づくための知識や技術考え方などを私の実体験をもとに紹介している放送です。今回はテーマ名はまた後で出すとして、今大炎上している、あの書籍、職場の困った人をうまく動かす心理術だったかなという書籍が、まあ、発売前からかな、公表前からというか炎上しているという話で、精神保健福祉士のうさぎさんのチャンネルで知ったので、ちょっとそれについて触れてみようと思います。ちなみに今外出の帰りでして、多分車の音とか、さっきのサイレンとか踏切かとかも入ってると思いますけど、ご了承ください。新しいワイヤレスマイクなので、ある程度ノイズ除去ができてるんじゃないかとは思います。何がその炎上しているかっていうと、その表現かな、困った人っていうのところが、まあ、例のうさぎさんも言ってたんですけど、その困っている人じゃなくて困った人、その困ったちゃんみたいな、どうしようもない人みたいな、そういう表現が、まあ、かなりよろしくないし、あとはそのまだその中身は目次というか、その項目しか出てないみたいなんですけど、その障害について、まあ、パターン別でなんかこう、まあ、分析というか概要を説明してる。で、診断チャートみたいに、まあ、当てはめていると。三笠書房さんだったかな、この本が。で、なんか、まあ、歴史のある書房さんで、こう、そんなところがなぜみたいな話が、まあ、ニュースを見ると出てるし、著者の方はカウンセラーを名乗っているんでだったか、産業医とかを経験されたことがあるっていう人が、まあ、出してる。で、まあ、そのニュースとかの、まあ、説明というか、この炎上についての後の説明を聞くと、まあ、処方の方からはですね、中身はまだその公表されてないけども、目次とかその表現とか、またイラストですね、その困った人みたいなのを動物に例えて、動物が服を着てなんかこう立ってるみたいなので表しているのが、まあ、物議を醸しているってことなんで、まあ、そういう表現とか、まあ、誤解を生むようなとか、なんか変にこう差別的みたいに取られる内容を印象を与えてしまったっていうのが、良くなかったみたいな、そうだったらすいませんみたいな、そういうことを書いてたんですね。けど、まあ、著者の方の説明では、まあ、必ずその中身を読んでもらえれば分かってもらえると思うっていう。で、まあ、この件気になって、その、ニュースサイトとかを、いくつか見てみたら、ちょっとどこだったか忘れたんですけど、そのまあ、とあるライターさんが、こう、この本はなんだかんだ、こう、世に出すべきであるみたいなことを書いてあって、まあ、なぜかっていうと、その、やっぱ、今までそういう障害とかに関して、興味というか、あまり深く知らなかった人が知るきっかけになるかなっていうことが一つ。それ以外は、ちょっとよく覚えてないんですけど、まあ、その、なんだろう、その項目のいくつかにあったのが、アサーションスキルとかも書いてあったので、少なくともその、そのうまく動かすっていう、その上から目線みたいなのが、けしからんみたいな、そういう声が多いんですけど、相手の側というかね、その困った人って言ってる、その当事者の方の視点にもちゃんと寄り添っているのかなっていう気はします。気はするんですけど、やっぱりその、なんていうかな、こう自分が正義みたいな感覚がこうどうしてもあると。 その辺がいまいちですよね。まあなので、なんて言ったらいいのかな、こう一方的にこう一方的な見方しか入ってないのであれば確かによろしくはないかなと思うし、なんていうか希望も込めて言うと、その自分もその困った人になってしまう可能性がある、あるいはその視点に触れてこう、対処法なりなんかまあ気の持ちようというかね、考え方とかを述べているのであればいいなと思うところです。うん、なんだろうな、その例えばその項目の中に、うつとか自律神経失調症とかあるんですよね。ということは、まあ、今その、困っているというか、そのなんかこうその困った人のなんかこう尻拭いをさせられている真面目ないい人みたいな書いてあるんですけど、真面目ないい人っていう表現もまあどうかと思うんですけどね、あのその人もそういうなんか心身に不調をきたしたらそっち側になる可能性もあるんですよね。そのことについて触れてるのかっていうのがまあ大事かなとは思います。そこまで書いてあったら、まあどういう判断かっていうと、多分あのマーケティング上でこうなんていうかな、炎上するように仕向けて、あの売れるように仕向けたんじゃないかっていうふうには思いますけどね。だからその物事の両面というか、その両方の視点から考えて、じゃあどういうことが言えるかっていうと、例えばまあそのじゃあその今回の、まあ、炎上している側というかね、その障害者の誤解、障害者当事者たちに対しての誤解を生んでしまうっていう意見からすると、まあ確かに大体そうかなと思うんですけど、権利と責任の名目で考えるとどうなるかな。権利、権利、やっぱその概要しか出されてない本の状態で確かに勘違いを生むことはあるかもしれないけど、そのこれは誤解を生むおかしいっていう権利はあるとすれば、責任としてはやっぱりちゃんと本を読んだ上でもう一度、感想なりその意見を述べることは必要かなとは思います。まあそのこの時点でそのけしからんとか許せんみたいな、ね、気持ちをそのまま引きずったり、そのなんていうかな、まあ、まさに私のテーマで惨めさを受け入れるっていうことを、一時感情をね受け入れるっていうことをしないままで読み進めても多分頭に入らなくって、むしろその気に入らない部分だけが強調されてしまう、あるいはそこしか見ないみたいになってしまうので、まあ、できればその冷静になった状態でしっかり自分の気持ちを、あこういうところが許せないなとか言うと、もうちゃんと落とし込んだ上で読んだ方がいいと思うんですけど、実際まだあもう中身が見れるか分かんないんですけどね、っていう権利と責任があると。じゃ逆にそのいやこの本は出すべきだって言ってる側の視点に立って考えると、権利というのはもちろん、障害がこう世に広まる、ことを助けてくれるとか、その生き方の新しいヒントになるみたいな、そういうことを言う権利はあるんですけど、だからこの本は出すべきだっていう権利はあるんですけど、じゃあその責任どこ行くかっていうと、やっぱりそのなんだろうな、出すべきである、ここはうまくまとまらないな。 はり外にいるからなのか、かなりこうなんとなく人目を気に使ってしまうというのもあって考えづらいですよ。こうで肯定派、本を出すことに肯定派の権利が、そこ、やっぱりその責任としては、自分がそのまあそのまあうまく動かすっていう表現は私ちょっと個人的には気に入らないんですけど、そのコントロールするみたいな、できるみたいな思ってるのが、まず自分の心ですらコントロールはまあできないっていう、あのそのまあ怒りとかその刺激ですよね、刺激に対する反応をまあ考えたり、まあ慣れなり、その気持ちを受け入れた上で反応をコントロールする、まあ、ある意味選択するっていうことはできるんですけど、行動な意思、気持ちをね、けど刺激というか、その思ってしまうこと自体はコントロールできないんですよね。それをコントロールしようとすると、余計その増長するというか、あの逆方向に行ってしまうみたいな、まあ、そんな感じなので、だからコントロールするっていうのは、あのやっぱりなんか、それはうさぎ、あの精神保健福祉士のうさぎさんも言ってましたけど、私もそこは同感ですね。なんだかおかしいっていうか、うん、動かせると思ってるみたいなのが、なんか気に入らない部分ではありますけど、だからこそ、その自分もやっぱりその当事者側に回ることがあるっていう、その時に例えば自分に対して、その自分のことを困った人って認定している人からその心理術を受けるんです。そうなった時にもやっぱりそれを受け入れるっていう覚悟というか、責任を負うっていう、そのことを肯定するっていう、認めるっていうことは必要ですよね。もうそれでいいんじゃないかなと思いますね。いや、そのあくまで自分がなんかその真面目で頑張ってるのにみたいな、耐えられないみたいな、そんなことを、思ってる側だけに、その時だけに使いたいみたいなことを言ってると、権利と責任伴ってないかなって、つまりその言う権利はないんじゃないかなみたいな、そんな気がしますね。熱くなってきた。あの、実はちょっと友人と、数少ない友人と、飲み会をした帰りでですね、行きは自転車で来たんですけど、今自転車を押しながら歩いて帰ってるので結構疲れてきたんですけど、まあまあ。というわけで、その大炎上したその職場の困った人をうまく動かす心理術っていうものの、ことについて話してみました。やっぱりこれをその私のテーマである参入楽位、惨めさを受け入れて楽しくなす、その楽しくなすの方向へ持っていくにはどうしたらいいのかって、まあ、その良い悪い善悪二元論みたいなった時にどうすればいいのかっていうところをちょっと最後に考えてみようかなと思います。まあどうすればいいかというよりは、やっぱりその本の中でそこを書かれてたら一番いいなって勝手に思うんですけど、まあじゃあどうやったら楽しくなるか、やっぱアサーションスキルとか書いてあるだけあって、お互い我慢するところをできるだけこう減らしていくというか、その組織で働かなければならないのであればですよ、そもそもが合わない組織で無理に働く必要はないとは思うんですけど、まあでもね、当事者の方からしたら、まあその時は、なんていうか、その場所しかないみたいなこともあるかもしれないので、だから合理的配慮みたいなものをうまくその、朝初のデスク法みたいな感じで、客観的な提案なり、悩みを伝えて、主観的にはこう思ってる、こういう感情があるっていうのを伝えて、でこういうふうにするのはどうですかっていう提案をして、もしそれが受け入れられないなら、代案をもう一つしておく、あるいはまあ今回はいいですっていうふうになるかっていう、まあ少なくともそのこういう気持ちを伝えるっていうのは大事だと思います。例えば一番いいのはその その才能の観点からして、その短所使いみたいなのされてるから、こう困った人みたいに言われてるわけで、実はそれって才能だったりするんですよね。じゃあ長所に転じるには、その職場の中で長所に転じるにはどうしたらいいかみたいな、まあその辺がうまく聞けばいいかなと。楽しくなっすね。どうやったら楽しいですかね。そう、もう一個だけ、そのなんていうか、その自分視点で思うとすれば、話戻るんですけど、なんていうか、自分がその長所使いができてる、才能の長所使いができているときに、まあ、うまくできない人がいるとしましょう。そうするとやっぱりそのどうしてできないんだみたいなことを思ってしまうんですよ、どうしてもね。だって自分は当たり前にできるから。やっぱその視点に立つことも、今その批判しているというか、その炎上、こんな本は出すべきではないって言ってる側の人たちも、ちょっとなんていうかこう受け入れるというかね、そのそういう面もあるっていうのは一回認めた方がいいんじゃないかなとは思いましたね。その例えば障害当事者の方でも、当然あのその特性ゆえに、こうめちゃくちゃ生きてる、生かせる部分ってあるわけですよね。それをやってる時に、まあそれができてない人のことも、まあ、気にしないかもしれないけど、もしそれをなんか教えなきゃいけないとかあった時に、あ、どうしてこんなこともできないのっていう時は、あると思うんですよ、人間なんでね。まあその時にやっぱりこう、あ、これがその困った人みたいに思ってしまう視点かみたいなのを考えられると、そのなんていうかな、その本を書いた人のまあ気持ちというか、あ、だからそのなんかうまく動かしたいなっていう気持ちもあるって、人間だから、ね、まあ、そういうのは確かにわかるかなと思います。というわけで、楽しくなす部分は私も全然考えつかなかったんですけども、一旦この辺にしようと思います。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐずいでした。